くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
2月15日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは株式会社スプライスラボ代表取締役片山英介さんをお迎えいたします。
はい、
そしてその後は、毎週やってます若葉の目のコーナーですね。ゲストとのトークに対して、こう街づくりについての初心者若葉マークの目線から、質問や疑問を投げていただいて、ゲストとともに深掘りをしていきたいと思います。街づくりラジオ、この番組は街をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい九電グループの提供でお送りします。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは、誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストは株式会社スプライスラボ代表取締役の片山英介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
もう今ね、だいたいこう収録前にちょっと雑談するんですけど、なんかもう溢れんばかりのネタがたくさんありそうで
いやいやいや、
ちょっと楽しみですよ。
今日ねスパスパ行かないとね時間がなくなっちゃいそうなんで、
そっかそっか。
お二人はもうお付き合い長いみたいですね、山口先輩と。
そうなんですよ。山口さんに会って、こうなんかもう一回こう自分を振り返るというか、年に一回ぐらいだから訪問してたんですよ。最近ちょっと忙しすぎてね、行けないんですよ。
今のこのお仕事の前はちょっとお堅い仕事されていた。
そうなんです、はい、あの福岡北九州高速道路公社って、
あのいわゆる都市高速を運用している会社ですね。
そうです、そこで、あの、まあ、ほぼ橋なんで、あれを作ったり守ったりする、
なるほどなるほど、
技術者で、
なるほど、
勤めてました。
そっか。で今のお仕事も一応その土木系ではあるんですけど、
です
ね、どうなんですか、やっぱそういう、まあ、お堅いところとは全く違うアプローチという感じなんですか。
いえいえ、
違うんですか。
仕事は堅いんですよ
そうなんだ、
ね、やっぱほら橋とかってこう、僕設計したり、お医者さんみたいなことをしてるので、
あ、その、まあ、メンテナンスとかですね、
点検したり、あの調査したりとかね、診断したりとか、そうすると仕事自体は硬いんですよやっぱり、
でもね、僕から見るとね、土木愛がすごいです
土木愛
がもうね、土木最高素敵すぎるどうしてこの素敵さみんな分かってくれないんだというこの表現が、
その愛が、その前前職を辞められたタイミングぐらいはもうその頃も愛がたくさん、
そうですね、
溜まってたんですか。
溢れすぎて不自由なんですよ、やっぱほら半分公務員ですよ、
ですよね、はいはいはい、
ね、そうするとこう余計なことはなかなかするなとかね、はい、
ちなみに余計なことって何なんですか
例えばこう業界をちゃんとこう伝わる土木というのをやり始めた時で、
伝わる土木、
はい、団体立ち上げて、
はいはい、
あの土木業界こう背中、俺の背中見ろみたいな人ばっかりなんで、
なるほど、
そんなんじゃ誰も振り向きませんよと
、ね、面白い、
じゃあ業界を上げて、その産学官みんなで、ちゃんと俺たちの仕事ってこんな魅力あるんぜっていうことをちゃんと発信しようよっていうことをやり始めたんですよ。
おお、
はい、
今あれですもんね、そのやっぱ土木業界っていうのは若い人がなかなかね、選んでくれなくて、
なるほど、
やっぱりこう担い手不足っていうのはかなりあるからね、そんなこともありますよね、
大学さえ定員割れするとかね。
なるほど、
はい、なんかどうもイメージ悪いんでしょうね、やっぱり。
どうやって変えていこうとされたんですか。
いや最初はそのやっぱまずは誰も知らないんで、我々のもうほら今時の若者って、今時の若者って言ったらいけないんでしょうけど、
なるほど、
はい、生まれた時から何でもあるじゃないですか、
確かにそうですよ、
こう我々おじさんたちは、 こうまだ砂利道があって、アスファルトできたらチャリンコ乗りやすいわとか、
なるほど、
水洗便所できたわとかね、
そういうの不便な時代から変わってきた世代ですよね。そ
うそうそう、ありがとうって思えたのに、もう普通にもう水ジャーって流してますから、
道路は平らだし、
はい、なるほど、彼らからすると使えない時にこの野郎っていうことはあっても
逆にね、
そうそうそうそうそう、
普通にそのありがたみがわからない
ないですよね。はあ、だちゃんと伝えましょうっていうことをやっていこうぜと、
もう誰かが作ったんだぞと、一生懸命、はい、
守ってんだぞと、
守ってんだぞと、
それはやっぱり子どもたちとかに直接そういう機会を作るってことですか。
イベントをやったりとか、でそれをこう、まあ、土木業界の皆さんを巻き込んでって、あんたらも新車やよということをこう一般社団法人作ってやってきてるんですよ。
それはそのあたりずっと山口さんも横で見られてて、
横で見てですね、でやっぱそうやってあの愛を持ってね、こうやって伝えてくれると、その見えなかったものがどんどん見えてきておもろってなるんですよ。
なるほど。
だってああいうでっかい橋だってさ、誰かがやっぱり作ってるわけだし ね、
そうよね。
あるいはこうダムの壁面とかあるじゃない。
なかなか、
そう、
ああいうとこって
誰がメンテしてんだっけ、
どうやってるんですか、
なんて話もあるわけですよ。これ
あの、ね、人がこう機械とかで行けるとこは、まあ、普通にあのこうほらよく電線を工事してるようなこうリフト車みたいな
感じで、はいはいはい、見たことありますよ、はいはいはい、
あんなんで大体行くんですけど、まあ、高すぎたり、
なるほど、
広すぎたりすると
ありますね、
どうしようもなくて、まあ見るだけならドローンができても、
あ、なるほどね、
そうか、検査はね、
そうね、誰かが行かないとどうにもできないので、あの僕役員をしてます、はい、特殊高所技術っていう会社が、ほうほうほう、そのロープで安全にぶら下がる技術を持ってまして、その人たちがこう忍者のように忍者のように
つまりやっぱり人間がこうロープで降りていきながら、ね、目視でこうやったり、
はい、もう修理したり、その場でちょっと直したりとか、
その場で直したりね、
そんな忍者がいるんですか。
いるんですよ、
土木業界には、
はい、
かっこいい。
そうですね。まあ僕はそこではあの吊るし上げられるだけですけど。
でもすごいなんていうんですかね、まあまあね、自己リスクみたいなのもそれなりにあるでしょうし、
そうそう、そこがノウハウですね。
そうですね、
はい、
なるほど。
その会社の広報と呼んで、特殊高所技術を広報として呼んでるのは、その例えばロープの廃棄基準とか、
お、
ね、例えばこうカラビナってこうカチンってかけるやつ一つにしても一回ドンと地面に落ちたら、ちょっと亀裂が入る可能性があるわけじゃないですか。
ああ、なるほどね。
そういうのは絶対に捨てるとか、いろんなこうルールを、
すごい、
その体系化して方法として成立してる会社ですね。
日本ってやっぱ、まあ、土木技術って結構日本高い方じゃないですか、はい、やっぱそういう技術なんていうのも日本って結構高いレベルを今保ってるもんなんですか。
そうですね、やっぱ技術的には日本ってやっぱ災害大国なんで、
そうですよね、
そう、もう台風は来るわ、津波は来るわ、地震は来るわ、もう洪水は処置あるわで、そうすると世界的に土木に関してのやっぱ技術力は高いと思いますね。
なんか海外からも習いに来るって、
は
い、
あ、そうなんです。その特殊高所技術は、モロッコっていう国がね、
アフリカの国ですね。
そうそう、政府を挙げて、はいはい、あの技術者を育てに、特殊高所に来たり行ったり、
日本に習いに来たりして交流されてるんですか。
はい、
すげえ。
私もこの間までタジキスタンに行ってたんですよ。
タジキスタン
3年間、あ、まあ、ずっとじゃないです
か、行ったり技術移転にね、
あの橋の守り方を教えに。
はあ、すごいな、急にグローバルな話になった、はい、
ね、
面白い。
でさ、で忍者テックって
忍者テック、
そうそうそうそう、うん、
テクノロジーと忍者テクノロジーような、
なんか日本ならではの忍者テックいいです ね、
なんかね、
かっこいい、はい、
でも忍者テックだっていう風になんかそういう風に表現したら、はいはいはい、俺もやりてえなって人やっぱ出てきたりするんじゃないですか。
そうですね、あんまりね、だからこう求人とか、例えばどっかにお金を払ってエージェントにお願いしますとかしてないんですよ、
なるほど。
テレビとかのオファーがちょいちょい来たりして、それで、
あ、それ見てね、
毎年コンスタントにこう来てくださる、入りたいという方がね、そんな感じ。
ほら、子供の頃にね、まあ、僕らの世代だったら忍者服部君とか見てるわけですよ。
見てる。
やっぱ一時期やっぱ忍者に憧れた時代はありましたわ、
ね。
でね、なんかほら子供だと将来嫁は忍者ですとかいう子いると思うけど、なれるんじゃん実はみたいな。
そうですね。まあ僕は忍者になりたいと思ったことはないですけど。
でもすごい、でもそういう技術をね、こう横に広げられてるっていうのもすごいですし、
はい、
なんか最近はまたちょっと違う まあ、違うというか同じ、ね、はいはい、土木の分野なんでしょうけど、少しまた別のこっちのアプローチもされている、
う
ん、
そうですね、はい、今はその障害を持った方々に、うん、その土木、さっきね、人が入ってこないっていう話をしてたじゃないですか。だからどうすると、その伝わる土木とかやってみたものの、うん、右肩下がりに落ちていく建設業の就労者人口は止まらないんですよ。
根本はそうですよね、
はい、こうなってくるとどうしようと思って、うん、まだけどいっぱいいるじゃん、働きたい人が、うん、ということで障害持った方と一緒に寄ったらよくないと、
うん、
でその完全素人でも、うん、育てていくような、こう今一生懸命仕組み化していってるんですよ。そのプロセスをどういうとこから教えてって、だんだん仕事のレベルを上げていって一緒に、なんて言うんですか、技術者として成長していこうみたいなことを今楽しんでやっております。
具体的に障害者の方にお願いするような仕事って、例えばどんな仕事があるんですか？
設計図を書く CAD、
うん、はいはいはい、
は
い、CAD で設計図を書いたり修正したりっていうところの、まあスキルを覚えながらやっていって、だんだんその橋のことが分かってきて、ただこうね、現場ではコンクリートが何立方いるぞとか、何立方で何立方メートルいるぜとか、型枠の木材が何本いるぜとかいうのを、その数量計算とかってやるんですよ。
積算をね、下にね、
そういうののお手伝いを少しずつやっていきながら知識つけてって、はいはいはい、もう今3人、今2年目、
はい、
ほぼ2年なんですけど、うん、今3人うちに卒業生がちゃんと就職して、
うわー素晴らしいなそれ、
はい、
うん、
もうリアルに設計とかやってますよ一緒に。
なんかね、普通就労支援っていうと例えばね、お菓子作りとかね、なんかそういう分野には結構広がってるようなイメージがありますけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
土木の世界にっていうのはすごいね、聞いたこと
ない。やっぱなんかさ、技術のやっぱそうやってね、うんうん、何年かかけて積み上げがいるから、うん、やっぱりまあ雇う方もというか、まあ、教えるも覚悟がいるし、
パワーいりますよ、
うん、そうですね、
まあ、言うたら儲からんです
いやだけどね、うん、そこでやっぱり、うん、それをやろうと思われて、うん、5年10年経った時にはね、何か大きなものになっていくようなイメージありますよね。
そうですね、初めてなんですよ、うん、その土木の設計とかを A 型事業所って言うんですけど、はい、うんうん、就労支援の A 型事業所で、やってるのは
初めてのことなんですね。
だからこう、うん、なんて言うんでしょう、珍しいみたいで、うん、たくさんの方が見に来てくれたり、
うんうんうん、
その同業者が、
うん、
その福祉事業者が見に来てくれたりしてくれてますね。なかなか福祉のプロがそれやると、うん、福祉のプロなので仕事持ってこないと彼らにはトレーニングもできないのに、福祉のプロであるがゆえ、
うん、
そっちにつながりあんまないじゃないですか。
そういうことですよね、
うんうん、私の強みは人の足りない土木業界にたくさんの知り合いがいて、
仕事はいっぱいあって、
仕事
誰かやってくれと、
一緒にやろうよということでできていくんで、うん、今のところまあ順調にいってますよ。まあまあ、もう苦労はいっぱいありますけどね、はい、楽しい楽しいです
それがいいもん。い
やなんかそうね、
うん、
あのこんなに土木っていうものに愛あふれる人とか初めて見ました
本当土木の魅力っていうのはどこにあるんですか？
そんなに愛があふれてるんですか、
う
ん、
土木の魅力はね、僕が実は思うのは、うん、すぐちょっとすいませんね、あの同じ建設業でも建築をディスるんですけど僕
あ、分かる、じゃあ心の準備しておきます。
いや建築って、うん、やっぱほら一級建築士の大先生が、
いやもちろん、はい、そうですね、
ね、はい、やりました、
はい、
いやいやいや、あんた何人おんねんって
そっか、その ね、あの現場でね、こう
柱立て
たりいろいろ競ったりしてる人たちいっぱいいますよ
ね、うん、そういう人たちがたくさんいてものはできてて、
できてます、はい、
その人設計っていうかちょろっと喋っただけでしょみたいな
美味しいとこだけ持ってってないか、
なるほどなるほど。
ところが土木はね、うん、名前が出ないんですよ。
そうなのよね、誰が作ったって名前
出ないですよね、
はい、
そうなんですよね。
だからね、みんな 俺が作ったぜって言えるんですよ
逆に
そう
今のすげえ発想の転換の新しい、
うん、頭ぶち抜かれた感じで
新しいみんな言えるんや
そう、うん、設計しかしてない僕も、うん、息子たちには俺が作ったぜ
あのダム俺が作ったんだぜ
そう
確かにね
でもちろん現場でこう作業してる人たちもこれ俺が作ったんだぜだもんね
そういうのがねやっぱこう嬉しくて、うんね、でほら金出した一部の人が喜ぶんじゃなくって、うん、会ったこともね見たこともね人たちが、うん、しれっとこう僕の設計した橋を通ってる姿を見るとその下でこうニコニコしながら
よしよしよしよし誰も知らんけど俺が作ったぜって
よしよしよしと使っとうな普通にそれが嬉しい
なるほど、ね、いやいいですねいやでもなんかもうものづくりの人ですよこう見ると ね、 本当ね本当なんかこう本当土木ってもう規模が大きいから、はい、そういうおっしゃるように誰かが作ったみたいな感じではないけれども、うん、でも逆に言うと本当いろんな人が作ってるし
なくてはならなくて ね
でそうだからああいうインフラ系のものとかねなかったら我々生活できないですからね
そうなんです
よもうすごい誇り高い仕事ですよね
そうだからこうこっそりと、うん、俺のおかげぜって
その酒うまそうだな
だからね片山さんのこういう話を聞いたらね、はい、橋を渡ったりさ、うん、なんか大きいものを見たらね、うん、見えないけどそこでねメンテしてる人の姿がこう見える気がするわけなんですよ
そうですよね
普段ありがとうございますってやっぱそういう気持ちになりますもんね、
うん、年高の時とか、うん夜中にしか直せないわけですよ、
はいはいはい、そうですよね
都市高速とかね、
う
ん、
そうなんですね
18万台福岡走ってますから当時ですからね今は19万台かもしれないですけど、うん、そんだけ走ってたら昼間に工事したら大渋滞になるじゃないですかそうですね、はいはい、みんな夜中に朝の渋滞までの間に普通に戻せと、
う
ん、
なるほどね、うん、そうですよね
やってるんですけどニュースになるのはちょっとやらかしちゃった時だけなんですよね
そうか出来上がりましたってやらないもんね
今日も普通に通れてますって言ってくれよみたいな、
ね、そうだね本当そうだな
はいここからはですね毎週おなじみの若葉の目のコーナーですが、はい、今の片山さんとの、ね、お話の中でまあ、街づくりについてあえてこう初心者、うん、若葉マークの、今日はですね、ラブ FM スタッフの竹熊若葉さんに来ていただいてますけど目線から質問やね何か感想を投げていただきていただいて我々とお話をしたいなと思いますが竹熊さんお願いします
はいお願いします。
します。
片山さんちょっともう少しパーソナルなとこを聞いてみたいなと思ったんですけどもなるほど。先ほど土木の魅力の部分をすごく語っていただいたなと思っていて、そのなんていうきっかけ、うん、どこからその土木の業界だったり、うん、そこの部分に興味を持たれてでその思いが加速していった何かきっかけとかがあるのかなと思って、はい、聞いてみたいです。
お願いします。
ありがとうございます。僕ね小学校4年生の時に長崎大水害にあったんですよ。
私も覚えてます。私も父が長崎出身、片山さんも長崎ご出身なんですよね。
はい、鳴滝奥山地区っていう
一番ひどかったところでしたね。
最もひどかったところが僕の実家で、
はいはいはい、
家もこうほぼ流されかけて、うんうん、友達もちょっと亡くなったりとか、そういうところにいたんですよね。うんうん、ただ、まあ小学校4年生なので怖かったことは結構さらっと忘れて、うん、直してくれてるんですよ。僕の家の横の川とか橋を。
はいはいはいはい、
で当時はこう母親とかも夜間持ってってありがとうございますみたいな、うん、それでいてそのあの重機をぐわーっと動かせるのが実はかっこいいと思ったんです。大人になってから僕はね正直言うとあの時僕の暮らしを守ってくれた土木がとかよく言うんですけど、本心はやっぱあの重機を動かしてるおっちゃんをよか羨ましかと思って
かっこいい目で見てたんですよ。
はいはいはい、でそれが小学校で将来何になりたいんですかって、俺は片山組を作るもんねって、
土木のね、
はい、片山組を作るぜと、
はい、じゃあ水害がきっかけなんですね。
そうなんです。で言っちゃったから、はい、何も考えずにスポーツばっかりしてると、うんうんうんうん、将来は理系なのか文系なのかってやったら片山組作るならどっちっつって
もうその方が有言実行して
こなり形態みたいな、
すごい、うん、
それでこうなんかもやもやと勝手に自分にアンカーを埋めていくというか、
うん、すごい土木っぽい表現なのかな、
はい、で工学部土木コースに行き、
はあは
あ、自分の家に言うほど財力がないことも理解するじゃないですか。で設計会社でもしようかということになってるという感じですね。
なんか素敵なストーリーですね。
強烈な体験ですよね。
素敵なストーリー
でしたね。
でもやっぱ小学校の頃の夢が叶ってるってすごい話だよね。
これはすごいこと、
うん、夢というほどかっこうリアリティのある鮮やかなもんではなかったですけどね。はい、
いやでも、うん、やっぱこの愛のねなんかこう大元が分かった気がしますね。
そうですね、原体験の強さというか、うん、そこにこう強烈にインパクトやっぱ残ったからこその行動力なのかなと思いました。
愛の源泉が分かりました。
かっこいいですね、かっこいい、
うん、
いやいや若葉さんありがとうございます。いつも鋭い質問を。
あ、とんでもないです。ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストは株式会社スプライスラボ代表取締役片山英介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
はい、
そして来週はですね、
うん、
先日2月の頭にですね、行ってきました長門湯本温泉ツアー、題して解き明かすまちづくりラジオ、
はい、
大人の修学旅行、うん、長門湯本編ですが、こちらの様子をですね、はい、特集として皆さんにお伝えしたいなと思っております。
はい、楽しみです。
はい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。